こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。この国でそれでも生きていく人たちへ、エハ。経済アナリストの森永卓郎と、経済学者として発信を続ける息子の森永康平による共著で、講談社、茶信書から刊行された社会経済論の対話的な一冊である、政府やエリート層への不信、格差の固定化。挑戦意欲を奪う空気といった現代日本の息苦しさを出発点に、景気後退や強行リスク、社会の分断、金融と投資の歪み、そして自己責任論の強さが人々の生活をどう追い詰めるかを論じる。章ごとに執筆者が入れ替わり、父は断定的な批判で問題の根をえぐり、子は現場感と実務感を重視して論点を整理し、解決の方向性を探る。悲観を煽るだけでなく、いかめしい環境でのみの処置法を考えることが本書の目的となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、来たる景気悪化や強行リスクをどう捉えるか。本書は、近未来の日本経済に対して楽観を置かず、景気悪化や強行の可能性を現実の選択肢として見据える姿勢を強く打ち出す。重要なのは、危機を予言として消費するのでなく、危機が起きた時に生活がどの経路で痛むのかを因果として理解する点にある。雇用や賃金、物価、金利、税や社会保険料など、家計に直結する要素が同時に悪化した場合、どの層が先に耐えられなくなるのか。そうした現実的な視点から、個人が取れる防衛策を考える導入となっている、父と子の視点差も読みどころで、断定的に構造の歪みを告発する語りと、現場の肌感覚が課題を組み替える語りが並走する。結果として読者は、経済ニュースの見出しに振り回されるのでなく、危機局面で何を優先して守るべきか、生活者としての判断軸を手に入れやすい。大きな不安を直視しつつ、備えの思考へ接続するのがこの論点の役割である。次に、分断が深める社会不安と極端な対立の危うさ、本書が扱うもう一つの大きな軸は、社会の分断が加速した時に起こり得る不安定化である、所得や雇用形態、教育機会、地域、世代といった違いが単なる差ではなく、憎悪や諦めへ転化すると、公共的な合意形成が難しくなる。生活の苦しさが続けば、誰かのせいにする言説が拡散し、対立が先鋭化する。著者たちはこの空気が社会の統治や政策議論を荒くし、危機への体制を落とすことを問題として捉える。対話形式であるがゆえに、一方的な断罪だけでなく、なぜ人々が過激な言葉に引き寄せられるのか、なぜ制度への信頼が損なわれるのかという背景の読み解きに向かう点が特徴的だ。読者にとっての実践的含意は、ニュースや SNS の刺激に同調して敵味方の二分法へ滑り落ちないための態度である。自分の立ち位置を自覚し、別の立場の利害を想像し、言葉の強さよりも論点の筋を確かめる。この姿勢が個人の消耗を減らし、同時に社会の不安定化にも加担しないための基礎になる。さらに、投資アレルギーと金融リテラシーの課題、本書は、投資に対する恐れや嫌悪を単なる性格の問題として片付けず、日本社会に根付く投資アレルギーを重要な論点として扱う、預貯金中心の行動様式、金融商品への不信、そして周囲の成功談と失敗談が混戦した情報環境が合理的な判断を難しくしているという問題意識がある。ここでの狙いは、投資を礼賛することではなく、生活者が損なわしやすい構造を理解し、最低限の防衛線を引けるようにすることにある。さらに金融業界については、消費者側の知識不足や情報の非対称性を背景に、過度な手数料や分かりに食い商品設計が起こりやすいという観点から批判的に検討される。読者が得るべき教訓は、もう毛話に飛びつく技術ではなく、何がリスクで何がコストかを分解してみる癖である。商品の中身、手数料、売り手のインセンティブ、説明の透明性を点検し、分からないものは買わないという原則を持つ、投資を避けるにしても行うにしても、決め手は感情ではなく理解であるという態度を育てる章立てになっている。そして、マクロとミクロの混同が政策判断を誤らせる経済の議論で頻発する誤解として、本書はマクロ経済とミクロ経済の混同を取り上げる、家計や企業の感覚で語る話と国家全体の需要や雇用、物価、金融条件で語る話が混線すると正しい処方箋が見えにくくなる。例えば、個人の節約が家計には善でも、社会全体で同時に起きれば需要不足を強める可能性がある。といった基本的な整理が政策論争の土台になる。著者たちは景気や分配の問題を考える際、どのレベルの話をしているのかを切り分ける重要性を示し、 言葉の勢いではなく枠組みの整合性で議論を評価することを促す父の社会批判的な語りと、この生理的な語りが交互に配置されることで単なる思想の主張にとどまらず、読者が自分で論点を点検できる構造になっている点が特徴だ。実生活への効用は増税や社会保障、賃上げ、物価高対策といったテーマに触れたとき、どの主張がどの前提に立っているのかを読み取れるようになることだ。結果として誰かの断言や権威の説明に依存せず、自分の生活と社会全体の関係を言語化しやすくなる。最後に、身分社会と自己責任論に潰されない生き方本書の確認は、現代日本が実質的に身分化しているのではないかという問題提起がある。同じ組織や産業の中でも正規と非正規、発注側と受注側、内側と外側で待遇が大きく異なる現実が人々の希望や挑戦意欲を奪っていく。そこに自己責任論がもなると、構造的に不義な立場にいる人ほど自分の努力不足として苦境を内面化しやすい。著者たちは個人の努力を否定するのではなく、努力が報われにくい条件が存在することを直視し、責められるべき対象を個人へ押し付ける言説に対抗する必要を説く。対抗とは声高な糾弾だけではない。自分の置かれた条件を把握し、生活防衛の優先順位を定め、無理な勝負を避け、情報と人間関係の回路を伏線化するなど、現実的な身の守り法へつなげる発想である。親子の視点差は、規範の鋭さと次世代へのコストという視座の違いとして現れ、読者に複数の立ち位置を提供する。おかめしい社会を変える議論と同時に、潰れないための戦略を考えさせる点が、このテーマの重要性である。結論として、本書は、現代日本の息苦しさを、景気後退リスク、分断、金融と投資の歪み、そして身分化と自己責任論の圧力として捉え直し、生活者がどう生き延びるかを考えるための材料を提示する。目読者は、経済や政治に漠然と不安を抱きつつも、抽象的な評論や精神論ではなく、現実の構造を踏まえた見取り図を求める人である。特に雇用や家計、防衛的な資産行動、現実環境のありに関心がある層にとって論点の整理と聞き解きの判断軸が得られる。私的な利益は、マクロとミクロを切り分ける視点、売り手のインセンティブを疑う金融リテラシー、分断言説への距離の取り方といった再利用可能な思考の道具にある。類書が短所の主張によりがちな中で、本書は親子協調の往復によって同じ現実を異なる角度から照らし、読者が自分の立ち位置を相対化しやすい。悲観と希望のどちらかに寄せるのではなく、いかめしい前提を置いた上で潰れないための選択を組み立てる。そこにこのジャンルにおける本書の独自性がある。ご支援いただける場合は、森永卓郎ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。